京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオ、司会をさせていただきます訪問看護師の鎌田です。今日はですね、化粧療法士ですね、大石佳穂様にお越しいただいてます。はい、大石さん、こんにちは。
こんにちは。
で、大石さんですね、はい、化粧療法士、まずこれはどんなお仕事なのかっていうのを一言。
はい、はい、一言ですね。
はい、はい、あ、いいですよ、はい、いっぱい。
はい、はい、私がさせていただいてますのは、はい、ケアメイクということを今活動しておりまして、うん、そのケアメイクというのは一般に福祉の方々ですね、今日お連れしました、はい、視覚障害者の大野さんもそうなんですが、あと高齢者の方々とか、メイクを、女性ですけどね、メイクをして、で綺麗になっておしゃれをして、で、まあ、外出とかしたいなとか、気持ちの上でこうワクワク生き生きして、で活動していただきたいなというような思いから始めたお仕事なんですが、それでまあ今日お連れした大野さんもそうなんですけれども、普段でしたら自宅にずっといててもなんですし、まあ、おしゃれしてお化粧して、まあ、外出していただくというような気持ちの上で行っております。
なるほど。じゃああれですね、単なる美しさを追求するというよりは、うん、まあ、ケアとしてのお化粧を、
そうなんです
って形ですかね。
目がそれですね。はい、
なるほど。で、大体ね、僕も訪問看護でね、よくこんな訪問看護を紹介するときにですね、実際それを受けてる方のお話っていうのが一番わかりやすくて、こう伝わったりしますので、はい、今日はその先ほど紹介いただきました、うん、視覚障害者の大野美穂さんにもお越しいただいてます。はい、大野さん、こんにちは。
こんにちは。
大野さんはですね、はい、実際にですね、まあ、大石さんからお化粧していただいてると。
はい。
どうですか？
そうですね。はい、実際、私自身見えないので、はい、その辺はちょっと確認はできないんですけれども、うん、でも綺麗になってこう出かけれるっていう楽しみとか嬉しさはすごくありますね。
あ、はい、嬉しいですね。
そうですよ ね。本当に僕なんかね、うちの嫁なんかね、もう本当ね、もう早くしろよってぐらいね、準備してますからね。それはやっぱ誰でもね、そういう気持ちはね、持っておられてて。まあ、大石さんから大野さんお化粧していただいて、うん、まあ、お出かけすると外に。
はい。
うん。どんなところに行かれるの？
もうだいぶ前からずっと行ってるんですけど、はい、イベントとかコンサートとか、うん、
はいはい、
で、あと洋服とかもすごい興味があるので、うん、お洋服見に行ったり、アクセサリー見に行ったり、うん、ショッピング関係もよく出かけます。
はいはい、それはもうどうなんですかね、あっちこっちにもう決まったところっていうことは、
あ、
はい、
決まったところもありますし、うん、でやっぱし新しいものが見たいっていうこともあって、うん、いろんなところに新しいところができたら出かけたりもします。
あ、なんか新しい、ここにこんな施設ができたよとか、はい、ショッピングモールができたよとかいう、
はい、行きますね。
あ、なるほどね。
この前も行ってきました。
うん、あ、この前どこ行かれたんですか？
はい、ココエっていうところなんですけれども、尼、はい、崎の駅のすぐそばに、うん、大きな、はいはい、ショッピングモールができてまして、そちらに行ってきました。
なるほど ね。
活動的なんですか、彼女は。
そうですよね。で、まあそういったね、方たちにお化粧してる大石さんなんですけども、
はい、
何かこうケア、お化粧としてケアをする中で気をつけてることとか、うん、はい、こういう気を使ってることとか、まあ、こうしてほしい、こうなんか思いを込めているとか、なんかそういったことはありますかね。
はい、ケアメイクでやっぱり最も重要なことは、うん、その利用者さんの気持ちを汲み取るということが非常に難しいんですね。うん、 で大野さんのように積極的にこうやってお話ししてくださる方はどんどん会話が進むんですけど、どうしても口数が少ない方っていうのは、あの私もお話ししにくいので、あのそういう意味でもね、あの女性の場合はお化粧という私自身の武器がありますので、お化粧の話から入ると非常に彼女女性たちは会話をどんどんしてくださるので、そういう意味であのコミュニケーションを非常に重要視してるんですね。
なるほどね。で、まあ、大野さんともそういうコミュニケーションを取りながらやってはると思うんですけども、大野さんとしては、何かこう、伝えたことありますか、はい、要求したこと、希望したこと、大石さんに。
言ってください。
言った方がいいですよ。
そうですね。はい、まあ、今回は一緒にいていただけるので、あれなんですけども、見えないっていうことは、全くその、綺麗になったこともわからなければ、お化粧していただいた後、出かけてから、その崩れ、お化粧崩れですよ、ね。そういうこともわからないわけですね。
なるほどね。
だから、そういうことをどうしたらいいかっていうことを、この、ここしばらくちょっとお話もしてたんですけれども。
はい、でそれに対して大石さんはどうなんでしょう。そういう、確かにそうですね。
そうなんですよ。それがね、いつでも私がそばにいればいいんですけどね。そういった意味で、まあ、お一人で、あのメイクができるような、あのレッスンも今やっておりますので、あの例えば口紅引くとか一つですね、今リップガイドというのをこう開発しておりまして、自分でこう下敷きのように口に入れて、まあ、挟んでですね、で、まあ、上から口紅を引いていただくと、あの化粧崩れも、まあ、口紅崩れですね、そういったのが、まあ、解消できるかなというようなグッズをね、今研究開発しているところなんですよ。
そうですね、まず、大野さんが、まあ、お化粧して出かけましたと、まあ、途中で、まあ、何らかの事情で崩れてしまった時に、あのお一人でもなんとか直せたらいいなと思いますもんね。なるほどね。どうですか、それは。あのうまいこといきそうですか。
そうですね、もうほぼ 90% ほどできてますので、あとはもうあの材質の問題だけなんですね。肌に触れていけるものかどうかということも、ちょっと大野さんにも協力していただきながらとか、いろんな女性の方々 の、あの意見聞きながら今やってる段階なんですが、そういうのあれば便利かなと思いますね。
なるほどね。大野さんはじゃあ実際にその、まあ、いわゆる今は試作品になるんですかね、やったことありますか。
まだです、はい、
でもあったら便利そうやなと思いますか、やっぱり。
そうですね、一つでもその、そういうグッズがあれば、お化粧その全くしないよりも、口紅一つつけるだけでもだいぶ違うと思うので。
そうですね、やっぱり女性はね、唇がね、非常にあのあるかないかで、色があるかないかで変わるんですね。私自身もですね、まあ、この年でありながら、ちょっと外に出るよっていう時はすっぴんではいけませんのでなんで笑うんですかそこで。それで、まあ、口紅だけつけて、まあ、外に買い物とか行くっていうのはあるので、それで口紅の色でもね、つけていただいたらだいぶ表情が違うのかなと思いまして。
なるほどね。そうですね。他にどうですか、なんかポイントになるような、まあ、口紅と、
あと眉毛なんですよ。
眉毛ね。
眉毛ですね、大きいですね今はね。あと目元ですね。それが一つの大きなポイントですね。
なるほどね。
ですから本当にあのリップガイドができれば、今度こう眉毛ガイドもできればなと思ってます。
そうですね、あの女性の方結構描いてますからね。
描いてますよね。男性には分かりにくいでしょうけど、大事なことなんですよね。
ちなみに、まあ、女性、まあ、僕ちょっと男性なんで聞いてます。男性っていうのは対象でおられないですか。
あるんです、男性も。男性も最近ね、化粧してる人もいらっしゃるんですね。でやっぱりね、眉毛カットをご希望なされる男性
も
いらっしゃいますし、
整えるみたいな感
じ。整えるですね。あと私自身がこの福祉の方になぜ入ったかというと、その男性も含めてなんですけど、西洋ですね、身だしなみと。
整えるね。
そうです。そこから入っていったものですから。だから男性の人も、服の着こなしとか、あと髪型とか、あと、見た目の、清掃ですね、西洋ですね、そういったものができればなというところで、私自身の技術としては、お化粧ができましたので、
ね、
化粧療法士というような仕事をしていることに至ったわけなんです。
なるほどね。 で、まあ、大野さんに聞いてみたいんですけども、うん、そうやって、大石さんからこう、まあ、整えてもらう、きれいにしてもらう。そうすると、こう、まあ、外に出るときに、
はい、
こう、何かこう、気持ちとして、こう、変わったとか、こういうふうに思ったとか、なんかありますかね。
うん、
その前、大石さんと会う前と、
後
と、
うん。確かにそれは、明るくなれました。うんうん、
あ、はいはい、
自分の気持ちの中が明るくなりました。
うん、嬉しいですね。この言葉聞けるの嬉しいですね。
それはなんででしょうか ね、うん、
ね、
ぜひ聞いてみたい。
ただでもこれは、うんうん、誤解招くこともあるので、
はいはいはい、
一つお断り先にしときますけれども、はい、やっぱり自分に興味を持つってことと、
うん、
自分にある程度こう自信を持たないと、うん、お化粧しても、
うん、
あ、どうでもいいやって思う人も中にはいると思うんですね。いくら綺麗だって言われても。
わからないからね、うん、自分の中に。
そう、
うん。
初めは私もそうでした。
あ、
でも、やっぱりその、まあ、仕事をしたり、うん、いろんな人とお付き合いしたりしてるうちに、やっぱりこう、うん、身だしなみっていうのは、最低の身だしなみっていうのは必要なんだなっていうことがあって、で
うん、
まあそういうのがいろいろとずっとあって、うん、今その大石先生と巡り会えて、うん、ご縁があってこういう縁にこう、うん、つながったっていうか。
なるほどね、
はい、
そうですか。じゃあ、まあ今大石先生こう開発してくれてるんですけども、いずれはやっぱり自分でもしていきたいと。
あ、もちろんそれはしていきたいです。
うん、なるほどね。
うん、一番はそれは自分でできないと意味ないですから。
うん、なるほどね。
はい。
いつまでもこう、お医者先生に来てもらうっていうんじゃなくて、
うん、
次の段階としては。
そうですね。はい。
なるほどね。
非常に重要ですよね、女性にとってね。自分でお化粧できるというのと、やっていただくというのでしたらね、やっぱ自分でやるに越したことないですし、やっぱ自分の顔ですからね。
なるほどね。なんか、こんな感じとかいう、なんか、あるんですか？大野さん。こんな感じになりたい、してほしいとかいう。
そうですね。自分の顔自身が、実のところ全然わかってないですね。もう本当見えなくなったのが、3歳頃ですので、自分自身の顔っていうのも全くわかってないので、そうですね。自分の中では、まあ、本音を言うと綺麗というよりも可愛くなりたい方が、ね、うん、気持ち的には大きいんですけど、
うん、
でもやっぱりこうみんなから見て綺麗とか可愛いとかって言われるようなメイクができればなって思います。
うん、なるほどね。でそういう思いを組んで、
はい、
大石先生は一生懸命、
はい、そうですね、うん、お話をまず聞いてどうしたいのかと、うん、可愛くなりたいとか綺麗になりたいとか、うん、今風なメイクがいいとかいろいろメイクもありますので、
はいはいはい、
まず本人さんの意見を取り入れた、そうですね、
メイクですね。
そうですね、
わかりました。じゃあ、はい、大野さんの方から最後にリスナーの方へ、はい、一言メッセージをいただきたいと思います。
はい、皆さん色っていうのは難しいかもしれませんけど、
はい、
自信を持って前へ出てください。そうしないと進めないと思いますので、皆さん頑張っていきましょう。
わかりました、ありがとうございます。じゃあ今日は化粧療法士の大石さんと視覚障害者の大野さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。